このエペソ人への手紙においては、教会とは何かということを多く教えられます。特に一章におきましては、23節の御言葉が中心であり、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですの御言葉に代表されるように、教会はキリストの体であるということを知るのです。で、一章を学んだときには、もう少し細かく、教会は祝福を与え合う群れである、あるいは共に祈る、互いに祈る群れである、あるいは許しの喜びを共にする共同体である、御国を受け継ぐ共同体である、いろいろなテーマを持ちながら読み進めてきたわけですけれども、中心はやはり教会はキリストの体であるということです。体ですから、まさにこう生きて動いている、神様はまさにこの私たちの教会を通してご自身を表す、ご自身の栄光を表そうとされている、すごいことだなと思いますし、また、恐れ多いですけれども光栄なことだというふうに思います。しかしその分、キリストの体としての自覚を持って私たちはここに生きなければならない、そのように思わせられます。今日の箇所でもまたいくつかの表現を持って、このキリストの体なる教会を言葉で表しています。その一つは、この今日のテーマにありますように、一つの体として、これは先ほどから申し上げている一章二十三節とも重なるわけでありますけれども、一つの体としてというのは16節から持ってきました。その手前には一人の人という言い方もされています。で、さらには19節に出てきますが、神の家族というふうにも表現されています。そしてその神の家族が住むというふうにこうつながっていくわけですが、21節22節では聖なる宮、また神の御住まいというふうに語られているわけです。教会は一人の人、一つの体、神の家族であり、また聖なる宮、神の御住まいである、そのような中に私たちもいるというよりも、私たちがそれを形成しているんだということであります。改めて今日の箇所を読んでいく中で、なおこの教会とは何かということをこう、教えられたいと思います。また教会に問われていることを考えたいと思います。今日お読みいただきました11節からは、ですから思い出してくださいという御言葉から始まります。ですから思い出してください、命令形で語られており、私たちに迫る場面としては、ここです。他の箇所は説明する形で書いてあります。思い出しなさいと言います。思い出していなさい、あるいは覚えなさい、覚えていなさいと語られるわけです。ですからというのは、前回学んだ2章の前半にかかっているわけでありますけれども、それはあなた方はかつては自分の背きと罪の中に死んでいたものであったと。しかし今はキリストにあって生かされているんだということです。死から命へ、 救いの恵みをいただいたということが前回の内容でありました。で、今ここで思い出すべきこととして語られるのはそのことも含めていますけれども、改めて語っていくのがその以降でありまして、かつては異邦人であり、あなた方は救われるべき存在ではなかった。しかし今はキリストにあって、その血による贖いによって神の民、イスラエルと一つとされたものであり、救いの恵みに預かっているんだという、そういうことであります。一言で言えば、もう少し丁寧に御言葉を読んで味わいたいと思いますけれども、かつての姿としてまず11節12節です。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。実際にこのエペソの兄弟姉妹の大半は異邦人でありました。私たちもまた異邦人であります。ユダヤ人からするならば私たちは異邦人であります。そしてそれはこのイスラエルの民にとっては受け入れがたい存在であったんです。神の前に汚れている、彼らは律法を知ることもなく、そして割礼を行わない、これ男性に限るものですけれども無割礼のものと呼ばれたんです。事実ユダヤ人でもあるイエス・キリストからは遠く離れた存在でありました。私たちも事実この日本の文化の中に生まれ育って、キリストというのは遠い存在だったのではないでしょうか。神の民イスラエルからはもちろん除外されており、この約束の契約には当たるものではなかったわけです。神を知らない存在でした。私たちのこの国にとっては神といったら何を思い浮かべたでしょうか。その時代によってまたいろいろかもしれません。しかしこの誠の神を知らない存在であり、この世にあっては望みがなかった、そんなかつての私たちであったことを思わせられるんです。思い出さなければならないことです。しかしと13節に続きます。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。かつてはキリストから遠く離れた存在、神の民としてはあまりにも遠く離れた存在であったんです。しかしキリストの血によって近いものとされた。ここには隔ての壁という言葉が出てきますけれども、実際にこのイスラエルの民、エルサレム神殿においてですね、イスラエルの民と異邦人を隔てる壁がありました。石でできた隔ての壁があったわけです。この石の壁には この壁を越える異邦人は死を招くことになると書かれていたそうです。二つのものが隔ての壁において相入れないものとされていた。またそれは石の壁というのはその場でのことですけれども、それだけではなくて、このさまざまな規定からなる戒めの律法によって異邦人とユダヤ人は受け入れ合うことのできない存在でありました。律法を厳格に守ろうとする、一方ではその律法を知らない異邦人、これはこの律法によっても実質的な隔ての壁となって彼らを相入れることをしなかったわけです。しかしキリストがこの隔ての壁をご自分の肉において、あの十字架において失うものとなったご自分の肉において、この隔ての壁を打ち壊したというんです。そしてこの両者の間には平和ができるようになったのです。15節の途中から2行目というんでしょうか、読みますけれども、こう書いています。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げ、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。非常に難しい文章だと思うんですけれども、大事なことが書かれていると思います。こうしてキリストは、すなわちあの十字架によって隔ての壁を打ち壊した。そして二つをご自分において新しい一人の人に作り上げた。イスラエルの民と異邦人が受け入れられない存在であったけれども、そうではなくて隔ての壁が打ち壊されて一人の人にした。二つのものを一つの体としたというふうにあるんです。ところがその後、この一つの体を十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。ですからこの二つのものを一つにするということがメインではなくて、この二つのものを一つにされた、二つのものが一つにされたんだけれども、その一人の体を持って、一つの体を持って、この教会を意味しているわけですけれども、これがこう神と和解させられたという、そのようにこうつながっていると思います。神との和解、人との和解がつながっている、むしろ一つになっているということができるかと思います。実際私たちはあの御子イエス・キリストの十字架と復活の福音によって、私の罪が許された、私がこの上なく憐れみをいただいて、恵みをいただいて、その愛を知ったという時に、人のことも許せる、受け入れることのできる存在になるのではないかと思います。事実この地上に生きる中でいろんな人間関係がある中では、どうしても許せない、どうしても受け入れられないというような局面に、ぶつかることはしばしばであるとは思いますけれども、しかしこの隔ての壁をイエス・キリストが打ち壊してくださったゆえに、私たちのすべての罪が許されて、キリストに受け入れられるものとなったんだと、神との交わりに生きれるものとなったんだ、そのことを知るときに、また人との平和をも与えられていく、その恵みを覚えるのです。実際に今抱えている問題があるならば、 そこにこう逆に痛みを覚えるかもしれませんけれども、でもこれが事実であるということは心に留めたいと思います。17節にこう続いていきます。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。この神との平和こそが人と人との平和を作ります。すべての人にこの福音が伝えられる、その必要があるんです。18節続けて読みます。このキリストを通して私たち2つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。このキリストを通して私たち2つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。2つのものそれぞれがこう別々バラバラにあったんですけれども、しかし一つの体となり、一つの御霊によって御父に近づく。私たち一人一人の信仰生活でありますけれども、しかしこうして教会、キリストのもとに集められた一つの共同体、一つの御霊によって御父に近づくんだというんです。面白いところだなと思います。私たちの信仰生活はある意味それぞれであって、それぞれがこう御救いを受けて神との和解があって私たちはここに招かれているわけですけれども、でもこの一つにされたことによって、なおこのことを通して、この共同体を通して御父に近づくんだというんです。このキリストを通して私たち二つのものが、私たちバラバラであったものが一つの御霊によって御父に近づくんだというんです。この共同体を通して、この中で愛の交わりがあり、あるいはむしろ傷つき、すったもんだするようなこともありながら、でもこの共同体を通して私たちは道に近づいていくことができるんだ。父なる神のもとに帰っていくことができるんだ。父のもとに帰るというと、先週も思い起こした放蕩息子の場面が思い浮かびますけれども、私たちは父のもとに帰っていくんですけれども、その具体的なプロセスはこの共同体の中で私たちは経験していくんだと。愛の交わりをしながら、またさまざまなことに困難を抱えながら、それを共にしながら、あるいはぶつかりながら、でもこの共同体を通して一つであり、私たちは父のもとに帰っていくんだと。私たちが実際に神様との和解を経験していくということは、人と人との関係の中で具体的に味わっていくことではないかと思います。漠然と父のもとに近づく、父のもとに帰っていくということではなくて、むしろ私たちがこの共同体の中で互いに愛し合い、あの息子を受け入れた御父のようにこう受け入れ合い、許し合っていく中で、私たちが父に近づいていくという具体的なことを経験していくんではないか。だから父のもとに近づいていくというのは非常にこう具体的な話であって、なんとなく思いが向こうに行くということではなくて、共同体の中で、もちろん共同体を少し広げて、それぞれの家族の交わりでも、それぞれの持つ個別の交わりでもいいと思うんですけれども、人との交わりの中で、あの父の姿になって愛し許していく中で、実際に父に近づく、神を知る、神と和解するという経験を与えられていくのではないかと思わせられる、まあ、そういう内容となっていると思います。そういうふうにパウロはこの共同体の中で父に近づくんだということを語った後に、神の家族という思いに導かれていったんだと思います。19節から続きを読みますけれども、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。 父のもとに帰っていく、神の家族、ここに神の家族があるんだというんです。もはや他の民族ではない、生徒たちと同じ国の民である、他の国のものとして扱われるのではない、一時的な帰流者として見なされるわけでもない、神の家族なんだというんです。私たちは教会は神の家族だということは、まあ、すでに知っておられると思います。でも改めて今日の箇所を味わう中で、キリストの血によってそうされているんだ、これすごいことだと思います。家族というのは本来こう血縁関係です。で、教会の交わりの場合はキリストにあって家族なんだというとなんか形式的に思われますけれども、そうではなくて、まさにキリストの血によって私たちは家族にされているんだというのは本当にすごいことだなと思います。改めて今2ヶ月に1回のペースに戻りできましたが、聖餐式、キリストの血による契約、あの聖餐式を味わうときに、私たちは改めてこの血による契約のゆえに神の家族とされていることを深く覚えたいと思うんです。で、パウロはなおこの家族と語られる中で、それは共に生きるものなんだ、共に住むものなんだという中で、最後の20節から22節が続いていきます。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。キリストイエスを要石とし、神の御言葉を土台として、その上に建てられたこの教会、キリストの体になる教会があります。そして私たちはこのキリストの体の各機関であります。建物がそれぞれのパーツが組み合わされて建て上げられていくように、私たちも組み合わされて成長し、聖なる宮とされるんだ。というんです、まあ、いろいろな各持つご奉仕や、あるいは交わりや、いろんな形で祈りのネットワークや、いろんな形で組み合わされるということが実現されていきますけれども、そのことを通して成長過程にありますけれども、確かに成長過程を通っていて聖なる宮とされるんだと、共に築き上げられて神の御住まいとされるんだと、そして私たちはここに生きるんだということが、今日の語られている内容であることを思います。冒頭に思い出してください、覚えていなさいということが語られていました。この素晴らしいキリストの体となる教会に、本来私たちは置かれるべき存在ではなかった、肉においては異邦人であった、事実私たちは救われるべき存在ではない、神に背いた罪人であったんです。でもそのような私たちがキリストの血によって神の家族にされている、この恵みを覚えていなさい。そうであるときに私たちは互いに許し合い、受け入れ合う、愛し合う共同体を一歩一歩築いていくことができるようになっていく。さらにはこれから救われる魂のために祈り、本当に喜んでお迎えするような使える器になっていく。そのことのためにいつもこの救われた恵みを思い出してください、覚えていなさいと私たちに語られていることを思います。この素晴らしいキリストの体となる共同体、共にここに生き、またなお前進する恵みを、ご一緒に味わわせていただきたいと願うものです。御言葉の恵みを心に留めていただいて、ひととき静まり黙祷を持っていただきたいと思います。